はい。それでは、今日の詩編32の後半部分ですね、最後の部分です。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えようとあります。あなたの上に目を注いで進めを与えようと。で、これと対照的に次の9節。神様によって道を教えられ、導かれている。神様によって目覚めさせられた。神様に目を注いでもらったと。そういう道と全く対照的なのが、絶えず間違った方へ行くままになるから、絶えず、靴は立つなんて動きを抑えなきゃならないと。導かれてない場合には、その一歩一歩が絶えず間違ってしまうという。で、ここで簡潔に、主の導きのある生活。主によって行くべき道を教えてもらいながら、示されながら歩む。生き方と、それなしに、あっち行ってはぶつかり、こっち行ってはぶつかりと。これは、何かあると、もうすぐに誰かを恨んだり、自分の過去のことを思い出して、行き詰まったり、いじめをもろ抜けて相手を憎んだり、絶望したり。そういうふうに、で、何かあると、もう飲み食い、特に、この頃女の人も男の人も変わらずですね、お酒をガブ飲みすると。まあ、それは、この、行くべき道につまずいて、心の中がどうしたいかわからんから、お酒をたくさん飲んで、そして、ごまかそうと、忘れようとするわけですね。スポーツとか娯楽、ほとんどそういうものですね。本質的にはですね、野球にしても、棒で、ポンとボールを打って遠くまで飛ばすという。これも本当に小さな子供でも、思想も正義も何も関係ないわけですね、愛も。人工的な機械でそんな打撃訓練の機械でできることやし、ボールを特定の場所に蹴り込むっていうのは、これは幼稚園の子でもできるわけです。バスケットボールの、要するに玉入れですね。そうしたことに熱狂するということもまたですね、心がなんか行き詰まってどうしようもないから、まあスポーツって一瞬一瞬、どうなるかわからんと。球がどこに飛んでいるか、無限の可能性があるから、それをパッと一瞬握って掴んで、パッと入れると。その度ごとにまあちょっと緊張すると。ホームランを打つことができるような人が、ほんの一瞬の振り方、投手の油断とかで遠くまで飛ぶと。それに対して一瞬一瞬違う結果が出ると。予想できない部分があるから手を足握らして。それも現実の様々な苦しみやそうしたもの、どう考えたらわからない。ぶつかってどうしようもないからそれを忘れると。そのように、分別のない馬やラバのように、絶えずぶつかると。導かれるものがないから、そういった演劇もスポーツも熱狂する男子や大声で、手を上げ、振りかざしてですね、熱狂するような若者がなんか、ガンガンガンガンなるような、やめて想像し音楽で一時的に酔ったようになると。そういう飲み込みのためにわざわざ、東南アジアまで行くとか、まあ、とっても、まあ、不思議なという不思議ですね。お腹空かしたら何でも美味しくなる。そんな遠いところですごい火を使って手間かけて、どこそこの国を何とかいう特別な料理とか、何とか見に行くとかいう、まあ、とても不可解なと私には思える ことですね。それが至るところでもある。これが経済成長とか観光産業がそれで伸びとか経済成長っていうもの、そういうふうに罪が重なるほど経済を再成長するっていうような側面があるわけですね。まあそんなことはほとんど、まあ、意識しないということです。それぐらいですね、この8節と9節の大きな道の違い。私たちも神様を信じるようになっても、絶えずうっかり眠るペトロたちも、イエス様一番大事なゲスマのものすごい苦しみながら霊の戦いをするときに眠ってしまうと。まあそのような弱いものであるからこそ絶えず神様によって目覚めさせられると。そして絶えず行く道も教えられる。そして神様の目を注いで、私たちも目を神様に向けると。そしてその聖霊、御言葉を受けると。そのような絶えず動揺するような、そういう目に見えない力、そんなものをあなたに近づけるなという意味なんですね。この旧説。二つの道ということです。で、この八節のように、絶えず目覚めさせられていくべき道。で、これは、この32編の一番最初にあった。ああ、幸いだ。私たちは過去を見たらいろんな背き、過去を見なくても今もですね、愛や真実という面から見たら、たった一人の人にも、これは家族に対してでもそうですけども、周回の人や、あるいは職場、あるいは近所の人、出会う人、本当に愛を注ぎ出しているとは到底言えないわけです。愛というのは無限に深い、これで完全になったなんて言えないものだから、そういう意味で、愛にそぐわない、真実にそぐわないということは、もういくらでもあるわけですね。そういうことだけ思ったら本当に、もううんざりしてしまうわけです。とても、綺麗事なんか何もできない。それを許してくださるということ。罪が覆ってくださる。またこう何にもないように、見てくださるということは本当に幸いだと。これとどうつながるのかということは、絶えずさっき言ったような、この目覚めさせていただいて、あ、罪、あ、ここにもあると。でもそこで、新約、聖書の時代、キリスト以降の私たちがイエス様の十字架を愛で、許していただいて、そして、そのイエス様の途方もない苦しみのゆえに復活をして、聖霊となった、そのイエス様から聖霊そのもの、イエス様の本質そのものを、私が命のパンだというふうに、いただく。いただきながら歩く道。罪許されてこのようなことが絶えずできる。目覚めさせるということはいつも罪を知り、また罪を許してくださるお方を会うことができる。絶えず目覚めている生き方っていうのはそういうことですよね。この1ヶ月ほど、テレビのアンテナが故障して、もうその前に置いてあるんだけども、本当に随分静かなわけですね。私は必要な、もっと食事の時しか見ることはできないから、録画して、まあ、妻の好みもあるから、お料理に別の音楽とか録画してやったら分かりやすい番組とかを見ることもお料理ありますが、デイサービスに行っている昼間の時とかの日の昼食の時なんかはそういう、この NHK はこのニュースをどう取り扱っているかと。で、朝日は毎日東京新聞とか、あるいは産経新聞との取り扱いの違いとかですね、ああいう統一教会問題とか、安保問題、今の戦争の問題とかを、比較して日本のマスコミはどういう流れがあるのかということも、大切に知っておく必要があるので、見ますが、ニュースっていうのは本当に、 例えば新聞でも、カラーで、全国紙においてもですね、サッカーとかなんかを、大変の大きな画面で写真カラーでしかも、大きな台のとか口を開けてですね、吠えてるような、なんでそんなものを全国に流す必要があるんかと。ボール言えたからなんでそんなに大きな声叫び上げないかんのかと。ということですね。子供でもできることですね、本質的には。何もこの判断もない。私たちは本当に大きな声を上げて喜んだり叫ぶっていうのは、本当に罪を許されたと。そのお方が日々来てくださると。で、そういうことをですね、他の方々も知ること、神様の力を与えられて、非常に苦しい時においても支えられると。それこそ私たちを大きな声で賛美するべきことをやってですね、足で蹴ったボールがポコッと入ったということは、霊的に何の意味もないことですね。だからこそ、何千年もそんなことがですね、大々的にみんなが資料に取り上げること全くなかったわけです。人類の何千何万年という歴史で。不要だからですね。で、そういう本質的に不要なものに熱狂したりするぐらいに、現代の時代っていうのは本質的に重要なことが逸れてしまっていると。いうことです。本質的に大事なのは、同じ産業でも、いかなる貧しい人も贅沢な人も、遥かの昔から何万年何千年も前からずっと今日まで決定的な自由な、これは農業ですよね。みんなが食べてる。それ食べないんだら、これも生きていけないわけです。ところが、我々の教育では、農業ってのは遅れた国のすることだと。科学技術立国だとか言ってですね、今日だったらさらにそれに IT 立国だとか言って、そういうことが絶えず出てくるわけです。しかも IT は善悪の関連が全くない悪人でも非常によくできる人はいくらでもおるわけです。だから若い人、経験も何もない、善悪の判断もない人でも、いくらでもできる。そのように、神様によって目覚めさせられて、神様によって行く道も教えられるではなくて、自分自身の考え方や今日では、IT 関連の様々なことによって引っ張られる。そういうのが、もう全く無意味な、どっかで人の命が奪われたと。そんなことをなんで全国にですね、そこに家の様子や間取りまで知らせる必要があるのか。その当事者たちはですね、大変な苦しみや悲しみやるのに、それを見せ物にして全国に晒し物にして、何がいいことあるのか。全く無意味なことですよね。人の大変な悲劇、生涯にわたって傷が残るような苦しみや悲しみや大変な出来事を、もの珍しく見物みたいに見てですね、全国の人が。そういうことで、この1ヶ月ほど私もニュースさえも見ないで、ラジオだけ、あるいは新聞を見て、ネットであれば十分にわかる、もう詳しくわかるわけですね。必要なものを選択してみると、そういうことの方がより、これはいろいろと時間がどうしても足りないこともあって、極力どうしたら時間をカットできるかということもあり、そのようにしておるわけですけれども、画面のその制作する人の視聴率を上げるために、全く無意味なケバケバしい番組を画面に出すと、そういったものに触れないから、一層、神様の世界により近づけるという利点があるわけですね。で、この、 次のところですね。そこで最終的に罪許されて、絶えず神様によって目覚めさせられて、神様に目を注がれる道は、こういう結果になるというわけですね。神に逆らう者というけども、これは、この訳はこれだけですね。繰り返して言いますように、悪の力に動かされている者、要するに、これはさっきの九節で言ったように、自分の一時的な感情や好みやら、欲望やそんなに動いている、悪に引っ張られている人。まあ、これは理解した神に逆らうものだから、この訳はこうにしているわけですね。悩みが多くってありますが、この言葉は、悲しみとも、苦痛とも、心の痛みとか、いろいろに訳される言葉です。詩編のような直感的な内容を表すものは、その人の日本語の感覚によって決められるわけですね。ちょっとこれを、英訳とか日本語訳のいくつかで当たってみたら、よりこの語のニュアンスがいろんなものを含んでいるっていうのがわかると思いますので、他の訳をちょっと挙げています。実節ですね。日本語の信教度訳は神に逆らう者の悩みが多くと、主に信頼する者は慈しみに囲まれるということですね。ニュージェルサレムバイブル、NJB は、Countless troubles are in store と、わざとウィッキーと、このウィッキー、邪悪なもの。カウントってわかりますね。数える。数えきれないトラブル。トラブルっていうのは日本語でずっと重い意味、様々なものを含んでるんですね。もう死ぬほどの苦しみもトラブルと。大変なものと。日本だったらちょっとしたことでもトラブルが起こったと。いうふうに、軽いことだけに意味を使うこと。ほとんどですね。countless trouble。数えることのできない様々な苦しみや悩みか、そんなものが、いつも、in store と。それがいつもそういう悪の道に行く人には、そこで備えられていると。そのものいつもそばにあるんだと。しかし、But one who trusts in Yahweh, 主ですね。主に頼る者は、enfolded か。いつもそのように、in his faithful love。これ、ヘセットのことを、真実の愛と、faithful love というふうに訳しているわけです。それで包まれる。enfold、包むんですね。悪の道を行くならばですね、神様に聞かない、背を向ける道は、数えきれない様々な困難、苦しみ、悲しみがいいものは常に前にあると。しかし神に救われるものは、彼の真実の愛に包まれると。もう一つの英訳。Many are the woes of the wicked. Wicked、邪悪な悪のもの、悪に支配されるものは、目にたくさんある。Woe は悲しみ、うめきですね。悲しみ。悪の道へ行く者は大変な数々の悲しみ、苦しみ、うめきがあると。しかし、The Lord's Unfailing Love。このヘセッドのことをですね、さっきの訳は、Faithful Love。真実な愛と訳し、Unfailing は、Fail。これはなくなる、消える。Unfailing。消えることのない愛と。Unfailing of surround the man who trusts in him。死の壊れることのない愛ですね。それが死を信頼するものを取り囲むと、サラウンド。向こう逆は神逆らうものはここで悩みと訳していますね。慈しみに囲まれる。で、進化逆は悪者には心の痛みと訳しています。しかし主に信頼するものは、これヘセッドのことを普通は慈しみと訳しますが、ほんで新海訳も多く他のところは慈しみと訳していますが、ここだけは恵みというふうに訳しております。はい、こういうふうにですね、この詩編においては訳する人の日本語感覚、ヘブライ語の感覚、それから まあ、英語に訳する、あるいは英語の感覚やら、信仰の人の信仰とかによって、いろいろに訳語が選ばれているのがわかります。で、信心大するものは、当然、この世である限り様々な悩み、苦しみ、病気、家族の問題に悩み、苦しむんですけども、高いところから見る神様から見るとですね、それ自体もみんな大きな慈しみに囲んであるんだと。たとえ苦しみにあっても、もっと大きな視野で広い視野で見ると、神様の大きな恵み、慈しみで囲んである。その中の出来事なんだと。神様の慈しみは人間の愛のように甘いことばかり、痛いも苦しみも何もないようになくないと人間の愛はどうしてもするわけです。当然のことなの。誰か母親ですよね。目をつぶしたり、足をつぶしたりして、歩けなくしたり、見えなくしたり、大変な病気して、一生寝たきりさせたりするか。そんな親は絶対いないわけですが、神様の愛ってそういうこともして、神様の慈しみがいかなるものかっていうものをですね、知らしようとされたりするわけです。だから、慈しみに囲まれるっていうのは、みんな優しい人ばっかりとかですね、病気も何もないとか、そういうような、子供でもわかるような意味ではないわけですね。様々な困難も痛みもありながら、される上の方から見ると、全体として慈しみに囲まれていると。だからどんな苦しいことがあっても、災害で死んだり、ああいう戦争の時代に駆り出され死んだりしても、苦しみにあっても、そして家を死んだ場合には、その大きな慈しみに囲まれているから、そのまま神様とはそっと連れて行ってくださると。そして、そこではイエス様の栄光の輝きを与えてくださるというわけですね。で、だからこそ最後、神に従う、これは義という正義という言葉はこの訳だけ以前から言ってますように、神に従うという訳してあります。死によって喜びを踊るというぐらい大きな喜びがあるんだと。この世の喜び踊るっていうのは、まあ、ああいう何か、奇抜にしてカーニバルだとかですね、騒いだり、オリンピックで騒いだり、で、前の前のオリンピックの安倍首相がなんか、私は見たことないかなんとか、人気の番組の、衣装を聞いたり、着て、あと現れたとか、なんか子供じみたいなことをですね、莫大な経費を使って、そんな演出としてみんなが喜んだっていうけども、なんでそんな前と幼稚なことでですね、大の首相が莫大な経費をつぎ込んだでするのか。そんなことをしてまで表面的な喜びゲラゲラとか笑うのに、引っ張り込もうとしているわけですが、この聖書の世界ではそんなことは深い喜び何もいらないと。ただ死を心にしっかりと抱いて見つめとったら本当に喜びで、喜びを取れるっていうぐらいの深いものが与えられるというわけですね。それは最初の罪許されたもの、罪の許し、自分がいかに様々な罪を犯してきたか、犯しているかと。他者、あの人にこういうことをしておいたらよかったと。そしてまた今もすべきなことができていないとかいろんなことを許されるということと、この死によって喜ぶ、いかに幸いなこととはつながっているわけですね。それがなければ、大きな扉があって、喜べないと。これ平行法ですね。神に従う、いわゆる正しき人。神に従うことも正しい人間のあり方だから。すべて心の、ここは正しいであって、まっすぐという言葉が使われているから、他の欲望体がみんなそうなっています。これもちょっと挙げていますね。11節。神に従う人ってこれは、これが本来正しい正義という言葉なんですね。それで、新改革では正しい者たち、主にあって喜ぶ。 死のうちにやったら喜べる。死のうちにやったら本当に友を持ったという実感がするというわけですね。喜びもそこにある。それで心のまっすぐ、すぐな人たちとあります。で、公約もそうですね。正しくものよ。死によって喜び楽しみ。それで心の直きもの、まっすぐなものよ。喜びの子を高く上げる。英語訳、ニューインターナショナルバージョンでは、Rejoice in the Lord。死にあって喜び。いいんですよね、死の中にあって。And be glad と。で、You righteous。あなた方正しきものよ。Sing、歌え。Sing と。この You righteous を上の方につながって、さっき。Rejoice in the Lord and be glad You righteous と。あなた方正しきものよ、喜べ。そして死にあって、喜べ。喜ぶっていうことを、rejoice と be glad って二通りに言い換えて、次。sing all you who are upright in heart. この upright, まっすぐ。ここにちょっと例示しましたが、本来まっすぐ直立したということなので、upright ピアノとよく知ってまっすぐなグランドピアノに対して、upright ピアノというより、まっすぐというのは本来の意味ですね。これはほとんどの訳はここに upright で訳しています。ヤシャールというヘブライ語なんですね。素直、まっすぐと。神様の方にまっすぐいつも向いてある。Sing all you who are upright in heart. 心の中がまっすぐなすべての人たちを歌えと。そのまっすぐに神様を絶えず見ると。神様いない。あの人はこう言った。この人はこう言った。この人のせいでこうされたら、あんな悪いこと言った。と絶えず人間をこう言った。ああしたこうせと。そういった、ことを見る。それで止まってしまう。何かを言われて、あるいは非常に意外なことがあったら、それだけ見ると腹立ったり、非常に心が痛んだり、悲しくなったり、するので、さっと神様の方を見ると、まっすぐに。そうしたら、人から言われても傷つかない。よく、あの人は私を傷つけたとかですね。もう傷つけるようなことを言うのはもちろん悪いんだけども、自分だってどれだけ人を傷つけたわからないはずですね、今で。だったら傷つけないだけで。で、問題は、傷つけるようなことを言う人ももちろん悪いのは当たり前なんだけれども、傷つかないように、神様は絶えず備えてくれるものを求めていないということも、それは根本問題なんですね。詩篇にある意味、主こそは我が盾という言葉がよく出る。主こそは我が大いなる岩だと。その岩にしっかりとすがり、主を盾としたら、矢が飛んできても心に突き刺さらないわけです。だから、あの人がこう言って、私がずっと傷ついてる。きつかなあの人は、とかいうことはですね、その盾をしっかり求めていないという、その人の側に根本的問題があるわけですね。相手のことをいくら言ったからってですね、その傷つけることは謝ることはないわけです。神様がそこに入ったら謝るでしょう。どんなに憎んでもない人も、かえって余計に傷つける言葉を放ってくることが、考えられるわけです。だから、傷つけること、悪いことは言ってですね、馬鹿にしたと。馬鹿にしたことで、きつからん。とか言ったってですね、相手の人は、ああ、悪かったです。そんなことを言うようなことはないわけですね。それよりも、そのようなことでなくて、神様をまっすぐ見る。死を自分の盾とすると、心に、傷はつかないわけです。これはもうはっきりしたことですね。詩篇の中に、主がこそ我が盾と。ね、この、この正しいというと、そういうまっすぐという意味が見えなくなるんですね。ここが正しいという言葉は、この神に従うというところは、これは正しいということはあるんですけども、心がまっすぐなと。まあ、こういうふうに、訳し方が違ったら本来含んでいる意味が見えなくなってくると。だから他の訳を見ると、このように全て心の直きもの、 日本語においても、ほとんどそう、原文がそうだから、ヤシャールという言葉ですので、正しいということは違うんですね。それで、支援というのは、訳された日本語によって大きな漢字を、もう、先入観なり漢字を与えられてしまうから、まあ少なくともこの英語とかでですね、ある他の訳なんかで、その意味の幅の広さ、奥行きを少しでも感じ取らないと、支援というものは浅く感じる。私自身も最初に支援を言い始めた時には、口語訳の先生なんかとっても浅い感覚で、どうもピンとこないと。力がないというかですね。それで文語訳をほとんど読んでたわけです。で、すぐに、英語訳、あるいはドイツ語訳というものを参照するようになったわけです。はい、まあそういうことで、イエス様が、幼子のような心でなければ神様のがご支配しているのはわからないと、神の国を見ることも神の国に入れないとか言われました。その幼子っていうのは、あっちにこっちにまっすぐ母親なりを見つめるという眼差しですね。そのことが最後にですね、このように書かれてあるということ。それがこの慈しみで囲まれるという道だと。これ何も特別な能力も機会もお金もいるわけじゃないんですよね。病気であっても絶えず心をまっすぐ神様に向けると。非常に苦しい時にはもうそうせざるを得ないと。もう苦しくて痛くてですね、どうにも座っても何にしても、こう横にはどんにしても苦しくて苦しくて痛くて仕方がなかった。もう方2年も前になりますけれども、あと本当に必死で神様に叫ぶようにですね、どうか神様この痛みを取り去ってくださいと。どうか助けてくださいと。憐れんでくださいと。もうそれしかないぐらい、まあ痛くて苦しかったのを、もうあれはもう忘れることはできないですけども、支援にはそういう叫びっていうのはあちらこちらにあるわけです。はい。まあそういうことで、この、その苦しみもまた大きな慈しみの中にあるんだと。いうこと。イエス様の十字架も、あんなひどい目にあっても、それでも大きな神様の無限の大いなる慈しみの中に置かれて、そしてイエス様はその苦しみから、天の国へと蘇って、神と同じ存在に戻られたということでした。ですので、この人間の慈しみはそれに比べて本当に狭いですよね。親子の愛、男女の愛、あるいは信仰者同士の愛であっても、特に本当に儚いということもあるわけですので、ぜひとも私たち一人一人は、この神様の慈しみによって囲まれたいと願うわけで、そういう道を歩ませていただきたいと願うし、そのようなことを少しでもですね、一人でも二人でもに伝え、神様によってそのことが伝わるようにと願うところです。はい、以上です。